悪いんですか。
いや別に機嫌はいいですよ。
はい。
機嫌よくなった。
夜になると機嫌良くなる。
そうやっぱね。
イタリアムーブ。
晩ご飯って大事ですね。
はい。
本当に晩ご飯大事。でもよく見たら晩ご飯2時間ぐらい食べてる。
そうなんだよね。案の定、収録開始が9時43分。
はい。
ですからね。
安定感あるね。
安定感。大体この時間だよね。というわけでじゃあ始めていきますよ。
はい、
はい、アルベルデリツアーの第2ステージです。今日は
リミニから
リミニじゃない、違うチェゼーナティコですね。チェゼーナティコからボローニャまでの第2ステージ、はい、最後ボローニャの周回コースに入ってサンルガム劇坂が見どころの、まあ、ステージという触れ込みではあったんですけども、
はい、
今日も暑かったですね。
暑かったですね。いや、なんかこんな天気の話ばかりするのもあれなんですけど、はい、まあ、現地ならではの情報としてはやっぱり来てみて思うのは本当に暑い。マジで暑かったですね。
結構南仏ばりに暑い気がするんですけど、
う
ん、
暑かった。まあ、でも影に入ると意外とそうでもない、うん、でも暑い。今日もよく水を飲みましたし、ね、汗をよくかきました。
まあ、そして移動の間は結構風強いなという印象も、ね、あって、はい、それがちょっとレースにどれくらい影響したかっていうのも、うん、あんまり分かってない。
結果的にそんなにだったのかなと。
ただ結局今日の逃げが逃げ切りになったのもなんとなくああいう風が吹いてた状況とかも味方したのかなという気も、ね、しますけど、そんな、はい、第2ステージを終えてということで、今日はまずは、ラベンダで止まったんですね。
そうですね。チェゼナティコのスタートを見ずに、まあ、いつも通りこのスタート20分前に出発してコースに入ってビーチに集まる人たちをかき分けながら、
いやね、
おいっぱい人いたね。めちゃくちゃいた。アドリア海に面した、まあ、いわゆるビーチリゾート保養地というか、
なんかその、うん、ヨーロッパって街がしっかり終わって次の街までが、はい、区切りがしっかりしてるっていうイメージなんですけど、うん、この一帯に限ってはずっとその保養地のリゾートが続いてるっていう不思議な感じがしましたけど、まあ、だからこそというかね、沿道は結構水着の人が多くて、うん、誰もこう選手応援パネルを持ってなかったりとか、
そうね、むしろなんでなんかちょっともう交通規制始まったから動かれへんからもういとこ
みたいな、うん、ね、なんかそういう感じもあって、うん、でなんかやっぱちょっとバカンス客というか浮かれてる感じもあって、まあまあそれはそれでね雰囲気としては良かったんですけど、まあ、なんか改めてね、今日までない、ま、なんかずっと言ってるような気がしますけど、あんまりツール・ド・フランス感がないという、
は
い、
今日もとてもジロっぽかったですね。はい、うん、そう、だからその車で移動しながらも話してたけど、やっぱ道の作りだったり、うん、例えばランドバウトの入り方から何も全てにおいてやっぱイタリアとフランスは違うし、うんうん、多分映像で見ててもおそらく違うと思うし、
そうだね、
なんか細かいところが積み重なってツール感がない。
ないよね。うん、
ね、不思議なもので。
うん、で、まあ中盤以降から3級三角、4級三角というふうに入ってくるようなコースだったんですけど、まあ我々はもうそこをカットして、一気にボローニャの街の中に行ってという形で、はい、ボローニャはまたボローニャで、まあね、コースになってなかった部分も結構あると思うんですけど、まあ、綺麗な街というか、
綺麗な街ですよ。
そして大きい街という、
ね、大きい大都市、
うん、
はい、
今年のティレーナドリアティコかな、確かボローニャあれ通ったっけ。
ボローニャあんまティレーナで通らないかな。ジロでは通る。
ジロでレミニ、うん、あ、今年のジロかな、なんかちょっとボローニャの話をした記憶があって、放送 でその時にポルティコ、はい、っていうのかな、回廊みたいになっている街なんだっていう、
はい、
建
物の前にこう、まあ、回廊というかアーケードみたいになってる、まあ、
英語だとポーチだよね、うん、要はそれこそ、
うん、がもう延々続いてるっていうね、
うん、でそれを僕もなんか実験のために調べてて知って、あ、なんかだからボローニャちょっと行ってみたいななんていうふうにね、うん、思ったんですけど、まあタイミングよくツール・ド・フランスが行くということで見たんですが、街中もすごかったし、うん、やっぱりサンルカの山頂に至る道が全部ポルティコになってるっていうのが、ね、うん、なんていうんですかね、なんかすごい、あんな丘の上まであれだけの建造物が続いていて、うん、でなんかすごいやっぱりこう半円っていうんですか、アーチ状のものがずっと続いてるから、うん、奥行きがすごくあって、
そう、ね、
で傾斜もついてるから上に登っていくような形ですごい傾斜が連続、 そのアーチが連続してて、
うん、
なんか結構こうやっぱり、なんでしょう、サンクチュアリに至るっていうのが、ね、
サントワリを、うん、
なんかこう、宗教的な体験がなんかもうそこでできるようになってるっていうね、なんかすごい。
階段何段分みたいなんじゃないんやけど、うん、まあ、こう、ちょっと汗水流して、上まで行って、こそ、なんか、
新人が得られるというかね、うん、
そういうパッケージです。
うん、まあね、そんなサンルカを初めて僕も行けてよかったんですけど、
はい、
まあ、結構早い時間にサンルカの登りについて、
たんですよね。そうね、1時間半ぐらいはあったのかな、
うん、
ただ人が多すぎて、
多かったね、
本当に人が多くて、うん、っていうのも、まあ、サンルカの登り自体2キロ弱しかないので、うん、でしかもボローニャの街から歩いて行ける距離にあって、うん、しかも日曜日、
そうね、今日日曜日
で、しかもツールドフランスっていうね、はい、だからその2キロに何万人詰めかけてたんだっていう、ちょっとそのさっき調べたけど全然その人数は出てこなかったけど、はいはい、いやもう1万2万じゃ効かないような感じでしたよ。
うん、
本当多かった。
まあジローの時よりも多いんじゃないかってい
うのはね。ジローの時のだから自分はジローで2回来たのかな、3回来てるかもしれない、
うんうん、
けどもその時の倍とは言わないまでも 150% 160% ぐらいは言ってたような感じはするし、うん、実際にそのジロデレミリア、
うん、
でも使われる登りで、そのジロデレミリアを取材した、しかもジロも取材経験豊富な、まあ、一緒に行ってルカベッティーニ、うん、もういやこんな人の多いサンルーカ初めてだった、うん、そうだから彼は本当は2回通過するうちの1回はその回廊のトンネルの部分の上から取ろうっていう作戦だったけど、
はいはい、
いやもうメッセージ送って、うん、いや今来ても絶対無理やでっていうので、うん、その代わりにその写真を自分が今回撮ってっていう、まあ、役割分担もしながら、うん、っていうようなこともしないと写真撮れなかった、
うん、
なかなか激しかったですね、
うん、まあ、あの映像なんかでも多分そのあたりの熱狂ぶりっていうのが伝わっていたのかなとは思うんですけれども、コース自体もやっぱりかなりきつい登りで、
うん、
まあこれがあってのね、エミリアだったり、
うん、
まあ、ボローニャなんだなっていうことを改めて知りましたけど、レースのなんか人がいっぱいいる割には、
うん、
そしてまあ例によってあんまり秩序はなかったんですけど、僕は下の方にいたんですけど、
はい、
でもまあなんか別に事故にはそんなにならないというか、うん、
あのまあ観客も慣れてる、
うんうん、
その観戦慣れしてる、だからよく言うのがプロの観客ってやつで、レースに影響のしない応援の仕方をしっかり、うん、まあまあもちろん細かいトラブルあったと思う、
うん、
でもなんかこう総合争いをこう邪魔するみたいなことはなかったし、でその要はロードレースの観戦の仕方を知ってるから、例えば遅れたこうグルペットからも遅れたようなスプリンターの背中を押してみたいな、
はいはいはい、
まあ、本当はあかんねんけど、それも
そんな光景も繰り広げられ
ましたね。
もうなんか本当に山岳ステージみたいな感じ。
そうだから獲得標高でいうと初日の第一ステージの方が大きかったけど、はいはい、うん、まあ総合争いにおいてもね、ポガチャルがすごい切れ味でアタックしてみたいな、
はい、
うん、ビンゲコいけるんかいっていう。
そうだね、あれはみんな驚いたんじゃないかと思うけど、はい、うん、そう今日だから、そうだそうだ、スタート地点のチェゼーナティコが、まあ、バンターニの、うん、出生地で、出生地というか、はい、あの、ゆかりの、
そうです。
まあ、住んでいた、あの、町でもある、
はい、ということ
で。
お父さんお母さんも来てましたね。
あ、いらしてたってね。
はい、
なんで、なんか、スタート地点で、ちょっとこう、パンターニを思わせるようなものが何かしらあるかなというね。その、うん、例えば、ジャージを着た人がいるとか、うん、バナーがあるかなとかって、ちょっと思ってたんですけど、思ったほどなくて。
意外となかった。うん、
なんか、割と、
それよりもやっぱ、その、ビーチから流れてきた、まあね、流れてきた観光客、観客、が多かったし、
あ、そう、ね、って感じですかね、まあ、あのスタートするとね、ちょっとコーナーの一角とかにパンタニコーナーがあったりとか、はいはいはいはい、そういうのはありましたけど、うん、なんか思ったよりは多くないなという感じで、うん、あのサンルカンも、まあ、たまにメルカトレウノのジャージ着てる人とかいたけど、まあ、そこまでなんかパンタニ色が出てきてる感じはないなっていうのはちょっと個人的には意外だったかなと、ね、うん、思ってますけど、確かにそうですね、はい、まあ、そんなチェゼナティコからのボローニャ第2ステージということで、うん、
まあでも今日はね、いろいろありましたからね。
ああ、そうでしたね。
はい、
その話しますか。
いや、します。
はい、はい。
久々に声を荒、もうね。
いや
ー。
結構あんなにあのフリアスというか怒ってる芸人を。
あ、そうですか、
うん、
いつもあんなんですよ。
いや、なんか、 はい、ちょっと経緯からじゃあ説明しないといけないんですが、はい、
あれ何キロ地点ぐらい、15キロ地点ぐらいかな。
そうだね、
まあ、ラベンナ、はい、20キロ地点ぐらいか、
うん、
ラベンナという町を通過するので、まあ、それなりに大きい町やし、で歴史のある町、
うん、
なんといってもダンテの、
はい、
まあ、ゆかりの地ということもあって、うん、まあ、何かしらのその建造物はあるだろうと見立てでいろいろ探してたら、まあ、教会があって、うん、立派な教会があって、その前で撮ろうと、
はい、
これはもうあんまり普段しないことやけど、ちょっとイタリアから気合い入れて、もうその日本にいてる時から調べてた。
ああそういうポイントだったのね、
うん、ここで真ん前から撮ったらいいだろうし、あわよくばちょっと向かいの建物のベランダから撮れればいいなと思って、ベランダといろいろ交渉したけど今回はダメで、
なるほど、
まあ、地べたというか、うん、まあ、本当は三脚じゃない、脚立立てて撮ろうとしてたんやけど、うんうん、で来ましたと、で逃げが来て、それをカシャカシャカシャと、はい、うまいことその教会のど真ん中の正面と撮って、ま
あ、お馬さんとね、
はい、馬の
警察官
馬に乗った警察、
はい、もう来てなんとなく映画閉まる感じになってよかったよね。
でじゃあさあ、あの集団が来るぞというところで、
はいはい、
もう集団が来る到着する何秒前ぐらい、
30秒前ぐらいだ
ったよね、もっと
短い、10
秒ぐらい前だったと思うもう目の前に元が止まって、はい、その元っていうのも、フォトグラファーの元で、
はい、
知ってるフォトグラファー、
はい
はい、いやってなって、ここもう、まあ、どけとここでずっと待って
たから
どけよっていう声をかけをしたけど、もうまあどいてくれなくて、
はい
はい、集団の写真を全然撮れなかった、
はい、
まあ、撮れてるけどもうど真ん中に
ドカブリしてる
っていう、ね、はい、ドカブリされたので、もう使えない写真になったという形で、はいはい、まあ、AFP、
はい、
通信社の女性フォトグラファーやねんけど、うん、まあちょっといろいろ
起こって
しまいましたけど、
ね、
あ、まあそういうこともあるので、
はい、
っていうことで自分に言い聞かせて、うん、とにかくその、起こったことを引きずらないようにして、はいはい、ステージ後半を過ごしたわけやけども、ね、さっき晩ご飯食べてる時に、
ね、
ルカ経由でメッセージが来て、
はい、
まあいろんな、いろいろ釈明というか、
まあまあまあ、ね、でもあの、うん、まあ、フランス人の方だったと思うんだけど、
はい、
まあ、フランス語のその原文を僕も見させてもらったけど、うん、まあまあその内容としてはね、もちろんすごい誠実というか、
うん、
まあ、あの謝罪文が、
うん、
まあ、ちゃんとあったんで、まあまあなんかそこは大人だなと思いましたけどね、
うん、いや、うん、だからすごくそれその時点でも嬉しかったし、
はい、
うん、だからもう別に怒ってないというか、まあ、晩ご飯が美味しかったからもう何でもいいみたいな、
結局そこにこのイタリアの滞在、
そうなのよ、
今日は
美味しかったね、
はい、またちょっとボローニャから、北西に行ってるのかな、うん、あの内陸の方、まあ、鳥の方面っていう、
はい、明日のスタート地点ピアチェンツァ方面に1時間ぐらい移動したところですね、
はい、サンロレンツォという、まあ、小さい町、まあ、というかね、ちょっと郊外な感じですけど、まあ、そこのホテルで、まあ、ホテルにもついてる、
はい、
まあ、レストランにホテルがついてるような感じのところでもあるんで、そうです
ね、結婚式場みたいな、
うん、
披露宴会場みたいな感じですけど、
でそこでね、ご飯食べた、まあ、今まさに食べてきたんですけど、美味しかったですね。
美味しかったですね。まあ、例によって、まあ、ボローニャにフィニッシュしたので、はい、ボローニャといえばボロネーゼ
ですね。
つまり、はい、まあ、ミートソーススパゲッティなわけです
よ。はい、
うん、なので、今日私たちは何やったっけ、リングイニやったっけ、
いやタリアテレ、
タリアテレ、
あれは今回はタリア
テレ、タリアテレアルラグー、
はい、
だからまあミートソースの、
ボロネーゼですね、
ちょっと茹ですぎてたけどね、
そうね、なんかここまであのイタリアのパスタ食べてきて、
うん、
確かにあれは茹ですぎなんだなって、
う
ん、
あれはルカ・ビッティーニが食べたら、いやもうあのお皿返してると思う
でも
いやでも
でも硬いとか柔らかいとか、いや美味しかった、美味しかったですよ、うん、
で、ルカたちは何食べてたっけ、
ニョッコっていう、
はい、
揚げ
ニョッコフリット、
揚げパン、
うん、揚げパン枕みたいな形したやつ、
ね、クッションみたいなね、
と
まさに
せんべいみたいな、
はい、パン、
パン
この地域の
そう
特産品というかね、あのよく地域ローカルフードだっていう風に言ってて、
うん、
それも美味しかったね、
美味しかったね、そうやっぱまあそういうところはそもそもイタリアだから食が豊かではあるし、うん、やっぱイタリア人と動くことによってさらに、ね、 これはどこどこの名産でとかは聞けるから、
そう、楽しいですね。
うん、楽しいですね。
いや、本当になんかね、よく言われてることだけど、で、その後ほら、彼らが食べてたパスタも、ちょっと変わってた、
うんうんうん、
ね、ちっちゃい、なんだろう、ラビオリみたいな、うん、でもダンプリングって言ってたけど、とかは、うん、みたいなパスタもあったりとかして、パスタも本当に地域食というか、ある、はい、出る料理なんだなっていうのは、やっぱりイタリア来ないと分かんなかったなっていうのと、
うんうん、
まあ、あと本当になんか、味付けが絶妙で、
そうね。
何食べても美味しいし、なんか、残念だけど、フランスとやっぱ違いますね。
違いますね。イタリアが好きになりました？
ちょっと好きになりかけてます。
あ、もう好きじゃなかったの、
はい、好きじゃないというか、秩序のない感じで結構やられているのと、あと。
自分はでも、まあ確かに昨日、第一ステージの後のポッドキャストで、ちょっと愚痴っぽくなってしまったのが、はい、よくなくて、
はいはい、
愚痴じゃなくて、その、ケオティックな感じ、はい、カオスな感じを楽しめてるから、
なるほど、はい、
別に自分はそれがあんまストレスになってない、
はいはいはい、
うん、今日もだからそのサンルーカで撮影した後の下山とか、
はい、
まあもうぐっちゃぐちゃなわけ
だよね、
うん、でも、まあ、こういうもんやしっていうのがあんまり自分はストレスにはなってないですね。
なるほどね、はい、まあ、そのマインドはなんかすごいとても大事かなという気もしますけど、うん、そうね、僕はちょっと若干やられてたのと、あとやっぱりその言葉が通じないところのもどかしさというか、
はい、
あ、うん、なんかそこがちょっと、
あ、まあ、それはつかみかけて対局なわけで、
ね、
こっちはめっちゃ快適なわけ
で、そうでしょ、そういうことだよね。
もうだから警察と話するとか、はいはい、なんかそういうのがもう全然ストレスないから、
そうなのよ。しかもなんかやっぱり警察もこう日本人前としたやつが流暢にイタリア語喋るもんだから、すごいなんかあいいよ全然いいよみたいな、みんな好意的だよね、
好意的やね。
あれはやっぱ取材進めやすいだろう、あれ英語で喋ったらまた違うだろうから。
そうね、だから今日一人後でイギリス人が到着してピートが来て、こうあの警察と話してたけど、警察頑張って英語で喋ってたけど、やっぱ、うん、そうだよね、違うね、
意思疎通がね、うん、まあまあやっぱそういうことを考えると、まだフランス語とかイタリア語とかしっかり学んどくっていうことは、
はい、
まあ意味のあることだなっていうのは、
つまりフランス語を勉強しないといけない。
なるほど、
はい、
あのケイリーのフランス語は結構いいと思います。
ウィーメシ、
優しい感じでね、
ウィーメシ、はい、サバ、
そうね、はい、まあまあそういうねこともあったりなんかして、まあちょっといろいろありましたけど、まあ言うてももうイタリアも明日でほぼほぼ終わりになっちゃうよということで
明日の晩がだから最後の
晩餐、
最後の晩餐、
おお、最後の晩餐ですよ。なんて言うんだっけ、ザ・ラストサパーだし、イタリア語でなんかあるよね、言い方、
うん、なんか言い方あるね、
毎回忘れちゃうんですけど、はい、あ、そうそう、で、まあせっかくイタリアなんで、
はい、
ちょっと今日通った街とかの話を、
うん、
まあ、ちょっとだけしておきたくて、昨日あのファエンツァ、陶器の街です、はい、ですよってお話したんですけど、合ってたそうです。
あ、よかった、
はい、リスナーの方からSNS でコメントいただいていて、まあ、だから陶器のお土産買えたなと思って、うん、去年 あのリモージュに続いて陶器の街を、まあ、ツールドフランスでしたという、ね、うん、話が一つと、まあ、イモラは世界選手権の話も、ね、昨日したけど、はい、その世界選手権で結構世界をあっと言わせた、あれドローンだよね。
いや、ヘリコプター、
ヘリか、うん、すごい空撮の横抜きの映像があって、
長いショットだから、まあ望遠鏡のレンズで、うん、丘の上の稜線を行くアラフィリップを横から抜いた写真 ね、
そう、
アラフィリップ
もだし映像もあった。
アラフィリップだけじゃなくて女子レースもや
ってた、女子もやってた、
うん、あれ誰、コペッキーちゃうわ、
あの時は
誰かやってたよね、
うん、結構ファンデルブレッヘンかな、
かな、
買ったのは
ファンフルーテンか、
いやファンデルブレ
ッヘンだ、
はい、
復帰するファン
デルブレッヘン、復帰するファンデルブレッヘンですね、来年が楽しみでなります、
うん、はい、楽しみですね。どうしよう、めちゃくちゃ強かったら、
いやめちゃくちゃ強いみたいな、いや
もう気持ち的にだってめちゃくちゃリフレッシュして、
そうで SD ワークス の、うん、面々とトレーニングライドとかよく自分も走ってた
ん
だって、
うんうんうん、
であんなに勝てないって言ってたもんどういうことに、それは復帰したいって思うだろうなみたいな、
そうね、
そう、
うん、
はい、まあ、話はそれましたけど、
はい、
はい、
すいません、
はい、まあ、そのイモラも今日撮って、しかもその映像がやっぱりまたあったみたいなんで、うん、ちょっとね僕らは見れてないですけど、まあ、そういうところもあって、
はい、
でそもそもさっき、ちょっとトラブルのあったラベンナ、
はい、
ここも要はこの、まあ、かなり今イタリアのなんて言うんでしょう、東側なんですよね。
そうですね、まあ、海には面してないけど そのルカは曰く、まあ、ベネツィアとこのラベンナとジェノバともう一個どこやったかな、はい、まあチビタベッキアかどっか、うん、その海のこの4つの都市が、この
海洋国家的な立ち位置
となったというか、うん、そこを立ち寄るのが、まあ、昔ながらの伝統だったみたいな、
なるほどね、
うん、そういう町でしたね、
は
い
は
い、
あのラベンダーも一時期は海沿いにあったらしくて、
なるほど、
はい、それ内陸に移動した町らしいんですけど、
そういうことか、
そういうのがあって、あの昔から大きな町でもあったので、うん、あの初期の頃のキリスト教の建築が残っている。で、なんかその、一時期はその隆盛を誇った、あの、教皇庁もあったりとか、はい、あの、ラベンナに移転というか、
うんうんうん、
まあその教皇の建物があったりとか、ということで、しかもそれが結構いい形で保存されているっていう。うん、だから街中じゃなくて郊外にポツンとあったりとか、だから今日、お父さんベッティーニがいるかもしれないって言ったところも、はいはいはい、多分その一個で、
なるほどね、
そのあたりの、いろんなキリスト教建築群っていうのが世界遺産になっているということらしくて、うん、多分僕ら今日取ろうとした教会も、
はい、
多分あれも世界遺産に入って
る、取ろうとした教会、まあ、取ったけどね、取ったけどお蔵入り、まあ、お蔵入りにしなくてもいいんやけど、
はい
はい、使わない写真、
はい、そうね、僕はちょっとまだ自分の今日撮った写真見れてないんですけど、
でも珍しくピントが選
手珍しく、そういやピントが合ってて、うん、いい写真になるはずだったのに、うん、しっかり前にフォトグラファーが入ってるんだけど、はいはい、それをカバーフォトにしようかな、
あ、なるほど、
忘れないために、はいはい、ラベンダーは忘れるなということで、
はい
はい、まあ、そんな話がしたかったんじゃなくて、はい、ラベンダーはそのキリスト教建築がすごいあって、はい、っていうね、あとダンテのゆかりの街でしたという、ね、うん、お話もありました。はい、まあ、そんな、第2ステージを終えてというところで、明日が第3ステージで、
はい、
ピアチェンサってフィアットかなんかの工場があるとこだっけ、
あ、そうなのかな、
あれ違ったっけ、なんか誰かたまに聞く、
ピアチェンサってなんかフランス語でなんか全然違う表記されてんねんけど、
プレザンスね、
そう、
でも多分そういうことで、ね、ピアチェンサって多分その喜びとかそういう意味、
ああ、そういう
ピアチェレかでしょ、あ、であのプレザンスっていうのも
そういうことか、
そうそう、まあ、たまにね、そういうの、フィレンツェもフローランスだし、
そうそうそう、
なんかちょっと表記変わったりしますね。
うん、
そんなピアチェンツァを出て、はい、トリノ
か、トリノに向かって、はい、まあ、ピエモンテの方ですね、
うん、
西に向かうと、途中、はい、ワイン畑をこう行きながら
です、今日もちょいちょいね、あったけど、
ちょいちょいあったね、
ワイン畑、
まあでも平坦ステージ、今日ここまでの2日間が厳しかっただけに、
うん、
明日こそ、
うん
うん、
なんかでもカベンディッシュもヤコブ戦も調子悪そう、
調子悪そう、ね、調子悪そうで、本当登れてない、
うん、
感じはする。わからない、もしかしたらスプリントめっちゃ速いかもよ、体重乗って、
いや、なんかもう
疲れてる、
なんかいろんなことが、
うん、
あの想像がつかないというか、うん、もうビンギョーの走りもそうだし、うん、バルデが勝つとか、
そうね、
もう本当になんかこれ
今日も ね、 今日ね、歩きやかったからね、
いや、そうなんですよ
今日
いや、歩きやかったから
だけど、移動中に
失礼な話ですけど、
歩きや B&B ホテルズのチームか、まあ、補給部隊が後ろに、
うん、あ、そうだったね、
自分たちの後ろを走ってて、
そうでした、
そういえばアルケアってなんか何のためにこのツール出てんだみたいなそこまで言ってないか、
あ、言ってない、
あ、あ、マクレイいる、ああ、デマールいる、デマールいるって話をしてたんやけどね、
そう、
はい、
そうで、アルケアはあのチーム発足以来初のツールドフランスのステージ優勝だったということで、う
ん、はい、
まあ、去年まででしたっけ、おととしまででしたっけ、キンタナをね、うん、結構高額で引っ張ってきて、うん、まあ、あんまり結果に結びつかずみたいなことをやっていた中で、割とこう生え抜きのケビン・ボクラが結果を出したということで、僕らあの直前のフランス選手権も2位になってて、実は結構コンディションはもちろん良かったと思うんだけれども、あの TT でもロードでも2位3位とか2位2位とかだったのかな、だから相当惜しいところまで来てた
ん
ですけど、さすがの実力を見せたと、
そうね、
いうことでね、
あとアブラハムセンが元気
強い
強い、
あんな、ね、ステージ2位にまた食い込んでくるっていうのもちょっと意外な、ね、
うん、
気がしたけれども、
そう、ポイントと三角やもんね、
うん、
っていうのを今ちょっと成績見てて、うん、チーム総合成績、はい、じゃあどこが1位でしょう、
出た、
これ難しい、
チーム総合、
チーム総合だから昨日のステージのトップ3、うん、チームの中のトップ3と、はいはい、今日のステージのチームの中のトップ3を合わせた合計、これね、2位の UAE に30秒つけてんの、全然このイメージなかった。
あ、そう。じゃあ DSM ってこともなくて。
違う。いや、わかんないと思う。モビスター
。おお。まあ、そっか、でもアランブルとか、
そう、アランブルとか、
マスとかいいのか。そう、
何気に前にいて、今日もオリベイラが、まあ、逃げ切った。
あ、そうかそうか、そうか、
けどね。
なるほど。
そう、
まあまあ、あのチーム総合成績のマスターといえばモビスターでもあるんだけど、ね、こんなツールの序盤にっていう感じはあるよね。三角政治
だから、それはつまりこの2日間結構三角だったっていうこと裏返しであると思う。ダントツで最下位はアスタナカザクスタンです。
まあだって今日も4人くらいでもう護衛隊組んでたもんね、はいはい、壁にして護衛隊。
そうですね。
僕は
まあでも、うん、うん、はい、
いや、あのサンルカの写真撮るスポット下の方降りても結構隙間空いてなくて、うん、ちょっと微妙な隙間空いてて、ここいいですかって話しかけたら、イギリスから来てたご夫、うん、あのご夫婦ご夫妻で年配ので、たまたまボローニャにいたけど、
うん、
旦那は自転車好きなんだけど、たまたまツールドフランスが来てるから、
そういうパターン置くね
って言ってて、うん、
それ旦那が好きだから、でも絶対それに合わせて秘密で来て
る。まあね、挑戦した
かもしれない。ちょっとボロニア行こうよっつって、なんでボロニア、いや、なんかボロネーゼ食べに。ああ、じゃあちょうどツールドフランスやってたみたいな。
見に行くかっつって、はい、あの暑い中2時間も3時間も待たされてな、かわいそうな感じもするけど、うん、そう。でもなんか、そうそう。で結構ノリのいい、あの、おばあちゃんで、
うん、
で、あの、いや、イギリス人も出てるし、とかって言って、
うん、
でカベンディッシュ、あの、今年はどうなのかしら、とかって結構期待してる感じもあって、うん、そう。それで。
さあ、だからね。
あ、サーになったからね。そうだそうだ。あの、称号をいただいていたということですけど。
うん、
まあ、それであの、感じで、ファーってみんなから遅れていった後に、カベンディッシュ取りましたねって言ったら、うん、あれがカベンディッシュよねって言ってて、年だからねとか言ってて、あ、結構年だからっていう認識なんだと思って、うん、ね、結構、そうか、まあね、僕同い年なんで、うーって感じがしましたけど。
あ、そうか。あなた同い年なんや。
そうなんですよ。だから、まあ、個人的には、なんとなく一花咲かせてほしいと思ってますけど、はい、何の話した
っけ。そう言われるともう同世代に同同い年の選手がいなくなったっ
ていう、ね、ほぼいないんじゃないかな、うん、
はい、
ケニーはね
83年生まれは、
はいはいはい、
まあ、日本では増田選手とか、
うん、
一つ下では荒城選手がいるけど、うんうん、まあプロトンがどんどん若返っていく、まあ、
若年化はね、
うん、まあ、平均年齢も下がっていってるし、
平均年齢下がって平均速度が上がっているという最近のプロトンのトレンドがあるというね、うん、感じですけど、はい、まあまあそんなことで、明日が第3ステージピアチェンツァからトリノまで、最長ステージになるんだね。
はい、今大会最長でございます。
はい、 230.8 キロ、うん、で、まあ明日7月か、7月なんですね。
え、カレンダーめくらなきゃ。
はい、あれ、カレンダーといえば
カレンダー販売中でございますけど、ごめんなさい、今日一つちょっと注文が入ってしまったんですけど、オンラインストアで、
はい、
残念ながらちょっとツール期間中発送できませんということを一応注意書きで書いてるんで、
はい、
ご了承ください、
うん、でも7月にカレンダー注文するってことは、はい、もうなるべく早く使いたいから頼むのに、
わかってるよ。はい、そうなんです。
届くの8月かみたいなね。
いやいや、7月中にお送りします
よ。あ、7月、あ、そうね、はい、早く帰る。
でもあの下切り取ればもういつでもその上の写真12枚がついてくるので、
はい、
それをうまく活用していただければ。
はい、そうですね。
まあ、そしていや、今日のあの協会の前の写真はあれ、
あれ
カレンダーショットになり得たけどね。
カレンダーだったな。
うん、もうちょっと、やさぐれて猫、横になっちゃった。
うん、
はい。
あの、あなた、よし、まあ、ポッドキャストをね、こうやって付き合ってもらって、収録し、はい、終わりました、つって。で、いつも、よしって言って、なんか仕事する感じで PC 開いて横になって、うん、いつも寝てるからね、グーグー。
すやすやじゃない。
いや、グーグー。二日ともね、いびきかいてる。
うっそ、疲れてるね、それ。
そう、珍しいなと思って。
ぐーっと。そっか、スリープスコアはそんな悪くないけどね。
うん、睡眠時間ね、ちょっとね。うん、
さっき、ルカとクラウディオと、このガーミンの睡眠の質とかね、
うん、
ボディバッテリーとかを比べて、盛り上がってたわけだけど。
いや、なんか日本にいた時は、やっぱり、あれ、ボディバッテリー ?100 まで。
100まで。うん、
100までいってるのに、昨日とか65だもんね、起きた段階で。
一昨日の夜はビステカの日でビール割と飲んだ、
はいはい、
てかアルコール飲むともう適面に上がらない、
ね、うん、
はい、
そうだから僕もちょっとね、あの給食日くらいまではアルコール控えめにしようかなと、
はい
はい、
って思ってたんですけど毎日飲んでしまっ て
そうですか。
まあ、ちょっと明日はなしです、
うん、まあ、ちょっと暑かったのもねあるから、うん、まあ、何かねすっきりしたいなというのもあるんですけど、はい、まあ、あのカレンダーの話もありましたが、なんでカレンダーの話、あ、7月ですっていう話ね。
はい、
ね、
7月です。
はい、7月1日、第3ステージで、トリノフィニッシュ。で、ここはもう本当に前2日と違って、平坦基調と言っていいかな。
そうですね。
4K 三角 3つありますけど。
またこれ最後、 大きな町やからごちゃごちゃしそうなんで、うん、
しかも結構90度コーナーが
ね、
ね、最後パンパンと2つ続くっていうのもどうかなって気がしますが、
はい、ちなみにまあ、今これ喋りながら手元では写真の編集とかしてるんですけど、はいはい、今パッと見てるのは今日の、アダム・イエイツの空気圧は 4.25 です、はい、ちょっと思ったより高い。
そうね、体重そんなに重くないだろうから、うん、4.25 ね。なんかでも結構ね、みんなメカニックが朝空気圧結構チェックして
る
んだ
なっていうね、うん、まあ、一人一人空気圧違うからね、
違うっていうね、うん、のが、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そういうのもなんか見てておおと思ったりするんですけど、で明日その第3ステージスプリントステージ終わると、もう続く、火曜日あさってですね、これがもういきなりガリビエ峠、
はい、
が来てしまうということで、ちょっとまあどうなるかどうなることやらって、今日のステージもあってまたちょっと見る楽しみが増えたような感じはあるんですけど、うん、そんな平坦ステージ長距離三角ステージという続きで、はい、まあ、お届けしていくことになると思います。はい、まあまあそんな感じで、今日は第2ステージですね、
はい、
で、ここで前工場を入れさせていただきます。
はい、
はい、
早いね
アラベルデイリーツアーはジャーナリストの和田裕太とフォトグラファーの辻圭が2024年ツールドフランス現地から毎日お届けしているポッドキャストプログラムです。今年も当たり前田のクラッカーでおなじみの前田製菓、そしてキャニオンジャパンの2社のサポートでデイリーツアーをお届けしています。前田製菓はオンラインストアでの購入時に購入金額の 30% 相当のおまけおやつがついてくる昨年から好評のキャンペーンを今年も継続。購入画面でストアへのご要望欄にクーポンコードをご記入の上注文を確定させてください。キャニオンのオンラインストアではキャニオンのオリジナルギアやグッズ並びにアルペシンドクーニングやキャニオンスラムのチームキットの購入が 20% オフになるクーポンコードを発行中です。さらにバイク購入される方には本コードの入力で通常2300円のバイクガード梱包料が無料になります。ぜひご利用ください。それぞれのストアへのリンク、クーポンコードはポッドキャストの概要欄に記載がありますのでご確認ください。ということで、もう3日目にして前工場を忘れるという、
はい
はい、
安定感あります。
はい、感じですけど、明日ちょっと朝早いのでね、
そうね、
今日はちょっと早めに寝たいなという気持ちもあるんですけど、
はい、
はい、30分くらいの、あ、でも33分かな、喋りましたけど、なんかちょっと言っとくことありますか？
もう怒ってないです。
あ、怒ってない。あ、はい、それは良かったです。
でもその写真を今見て怒ってないですよ。
これ、は
い、これなければさ、もう
完璧な位置だ ね。
もういやーもんな、いやあります、
カレンダー。
いやでもその自分が逆にそうやって邪魔しちゃいけないとか、
はい、
まあ、元に乗ってるとすごいそれを自分は気にしてしまうんで、
なるほど、
うん、いや絶対ずっと待ってるフォトグラファーがいて、その、うん、なんていうの、画角に入らないようにっていうのはすごい逆に気にかけてるから、
はいはい、
気にしてるから、まあ、いろんなことを思った一日でした、ね、今日
は。はい、はい、まあ。なかなか昨日から、なんだろう、感情の起伏がそれなりにあるツールになってるな
って
、
ね。いやいやいや、ずっと、はい、ずっと、ずっと、なんですか。
ゆっ
くりしてます。
す、
今日は犬と遊んで楽しかった
んで。ああ、なんかはい、あれだね、ポルティコで、
はい、
サンルカのポルティコで犬とじゃれてたんで、
そう、うん。全然犬に興味がない尾又さん、どっか行っちゃいましたけど。
そうね、自分でもどうかと思うけどね、
はい、家族から送られてきた犬の動画をずっとさっき見てたね
見てたね、
はい、
はい、よかったです。はい、じゃあそんなわけで、第2ステージ、終わったところということで、お届けしましたのは自転車ジャーナリストの又井太と、
はい、フォトグラファーの辻圭でした。今日は仕事するよ今から。
はい、しましょう。
はい、
そして早く寝ましょう。
はい、
ということでまた明日お会いしましょう。さよなら。アドマーニ、
アドマーニ。